こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。西岡庵のキーエンス解剖最強企業のメカニズムは、日経ビジネス記者による企業分析型のビジネス書である。対象はセンサーや測定機器などを扱うキーエンスという日本企業で、営業利益率 55% 超、社員平均年収2000万円超という目立つ数字の背後にある仕組みを取材によって読み解く。単なる高収益企業例算ではなく、営業、商品企画、人材育成、情報共有、組織文化がどのように連動して利益率を生むのかを明らかにする点に特徴がある。本書は外出報告書、ロープレ、ニーズカード、即納体制などの具体的な制度を通じて、キーエンスの強さが特別な発明だけでなく、日常業務の徹底した設計と運用に支えられていることを示す。営業改革や組織運営に関心を持つ読者にとって、実務的な観察材料の多い一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、高収益を支えるのは製品単体ではなく、営業と商品企画の統合である。本書が示すキーエンスの特徴は、利益率の高さを単に技術力やブランド力だけで説明しない点にある。キーエンスは製造業でありながら、顧客接点から得られる情報を商品企画へ戻し、まだ顧客自身が明確に言語化していない課題を製品価値へ変換する仕組みを重視している。顧客が欲しいといったものをそのまま作るのではなく、現場で発生している不便、手間、見落とされているリスクを把握し、それを高付加価値商品にする発想が収益構造の中心に置かれている。ここで重要なのは、営業が単なる販売担当ではなく、市場調査と需要発見の担い手でもあることだ。商品企画は営業現場と切り離された部門活動ではなく、顧客の業務プロセスを理解する活動と結びついている。そのため、価格競争に巻き込まれにくく、ソリを確保しやすい。高収益の背景には、売る力と作る力を分離せず、顧客理解を起点に統合する設計思想がある。次に、外出報告書と数値管理が営業活動を属人的な経験から再現可能な行動へ変える。キーエンスの営業力を語る上で、本書が繰り返し注目するのが、外出報告書をはじめとする行動管理の仕組みである。営業活動は多くの企業で個人の勘、経験、人脈に依存しがちだが、キーエンスでは訪問内容、商談状況、顧客の反応、次の行動が細かく記録される。これにより、営業の成果は偶然の結果ではなく、どの顧客に、いつ、どのような仮説で接触したかというプロセスから検証される。数値管理の意味は、単に監視を強めることではない。行動が可視化されることで、成果の出るパターンと改善すべき弱点が共有可能になり、上司や同僚による助言も具体化する。さらに、細かな記録は顧客理解の蓄積にもなり、次回訪問や提案の精度を高める。本書の分析からは、営業管理の本質が精神論ではなく、情報の粒度を上げて行動を改善する循環にあることが読み取れる。さらに、ロープレと人材育成は若手を早期に戦力化するための業務インフラである。本書では、キーエンスの人材育成を象徴する仕組みとして、ロープレが扱われる。営業ロールプレイは多くの企業にも存在するが、キーエンスの場合は形式的な研修ではなく、商談の質を日常的に高めるための反復訓練として位置づけられている。若手社員は顧客との会話、課題の聞き出し方、提案の組み立て方、反論への対応を事前に練習し、現場での失敗確率を下げる。ここでのポイントは、教育が個人任せではなく、組織の標準業務に組み込まれていることだ。経験豊富な社員の暗黙知を観察可能な会話や手順に落とし込み、繰り返し鍛えることで成長速度を引き上げる。結果として、属人的な名人芸に頼らず、一定水準以上の営業品質を広く再現しやすくなる。本書は、キーエンスの高年収や激務という表面的な印象の裏に、短期間で高い成果を求めるための濃密な育成システムがあることを示している。そして、ニーズカードと顧客情報の循環が潜在需要を発見する組織学習を生むキーエンスの強みは、顧客接点で得た情報を個人のメモに留めず、組織的な知識として活用する点にもある。本書で言及されるニーズカードは、顧客の困りごとや現場で見つかった改善余地を収集し、商品開発や提案活動に生かすための仕組みとして理解できる。重要なのは、顧客が明確に発注事業として提示した要望だけでなく、作業の無駄測定の不安定さ、検査工程の手間といった潜在的な問題を拾い上げることだ。こうした情報が蓄積されると、個別企業の課題に見えたものが、業界横断の需要や新商品のヒントとして見えてくる。営業現場は販売の末端ではなく、市場の変化を検知するセンサーとして機能する。さらに、情報が共有されれば、別の営業担当者も似た課題を持つ顧客に先回りした提案ができる。本書は、顧客理解を組織学習へ変える仕組みが、多付加価値化の土台であることを描いている。最後に、 ファブレス体制と即納へのこだわりが顧客体験を競争優位に変えるキーエンスの企業モデルを理解するには、営業や商品企画だけでなく供給体制にも目を向ける必要がある。本書では、同社がファブレスを活用しながら高い即納性を実現している点が、顧客満足と収益性の両面に関わる要素として扱われる。工場を自社で大規模に抱えないことは、固定費を抑える一方で品質、在庫、納期の管理を難しくする。キーエンスはここに強い管理能力を組み合わせ、顧客が必要とするタイミングで製品を届ける体験を重視する。即納は単なる物流サービスではなく、顧客の設備停止や導入遅延を防ぐ価値そのものである。高価格であっても選ばれる背景には、製品性能だけでなく相談から提案、納入までのスピードがある。顧客は部品や機器を買っているだけでなく、問題解決までの時間短縮を買っている。本書は、供給網の設計と営業活動が連動することで、メーカーの競争優位が顧客体験として成立することを示している。結論として、キーエンス解剖最強企業のメカニズムは、経営者、営業責任者、商品企画担当者、人材育成に関わる管理職に特に向いている。高収益企業の事例を知るためだけでなく、営業行動の可視、顧客情報の組織的活用、若手育成、付加価値商品の作り方を具体的に考える材料になるからである。読者は、キーエンスの制度をそのまま移植するよりも、自社で曖昧になっている活動をどのように測定し、共有し、改善循環へつなげるかを考える視点を得られる。同ジャンルの企業分析本と比べた際の特徴は、経営者の思想や財務指標だけに偏らず、営業現場の細かな行動、報告、訓練、情報収集といった運用レベルに踏み込んでいる点である。一方で同社の働き方や組織文化には強度の高さもあり、全ての企業に無条件で適用できるモデルではない。その限界を踏まえて読むことで、本書は高収益の裏側にある現場設計を学ぶ実務的な企業研究として価値を持つ。ご支援いただける場合は、西岡、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。